鍋もつ。
同じ鍋のもつを食うのお時間です。ズーミンです。
関谷だと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
誰ですか？
すいません、本当に冗談言ってすみません。関谷です。
あ、本物の関谷さんということで。
関谷かっこ本物です。
あ、よかったです。
関谷かっこ公式です。
あ、公式の方でよかったです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあズミタさん、あれですよ、さっき僕ら2人でアナリティクス見て、はい、こういうダラダラ喋ってる時、うん、みんなすぐ切ってんねんから。こんなんいらないんですよ。もうすぐ本題入らないと思う。はい、すぐ本題
入らないと思う。そうですね、みんないなくなっちゃうから。
そう
ですね、今日の本題は、はい、演劇の話でもしようかなと思ってます。
演劇の話、
はい、
ズミタさんが大好きな今日はね、あの挨拶がズーミンからだったんで、あの僕らってあの話持ってきた人が挨拶先にするっていう、はい、ああ言えばこういうルールでやってるんですけども、あの
そうですね、丸パクリで、はい、
丸パクリで
丸パクリでやらせてもらってるんですけど、
はい、でズーミンさん演劇の話をしてくれるって、
はい、
まあだいぶ前からね、あの鍋ボツの中でもズーミンさん演劇好きっていうのはちらほら言ってたと思うんですけど、
はい、
117回目にして なぜ急に急に117回目でなぜ急にあのズミさん演劇の一番あなたの人生を形作っていると言っても過言ではない演劇をしようと思ったんですか？うん、
いや、まあ大きなきっかけはやっぱりあの去年のポッドキャストウィークエンドでお会いしたザムさん、
はいはい、あ、リスナーさんですね。
リスナーさん、はいはい、から直接直筆のお便りをいただいた、お便りというかお手紙をいただいた時に、
はいはい、
その演劇のことに触れられていて、
あ、手紙の中でね、
そうですね、
演劇について触れられてたんですね。
はい、なんでちょっともうちょっと詳しくお話ししてみようかなというふうに思ったのがきっかけです。
なるほどね。関谷がたまに言ってたけど、リスナーさんの手紙一本ではやろうと思うってことね。
そうです。
嫌なやつ。いやいやいや、でも嬉しいですよね、やっぱ直筆の手紙とかだと。
そうですね、もうグンって寄ってしまいました。
ああ、あの関谷のは何回聞いても思わないけど。
いやいやいやいやいや、そんなことはないんですよ。
いや、まあ、実際に117回かかってるわけですから。はいはい、何年かかっても口説き落とせなかったのに、はい、この話を引き出すまでに。
そう、
まあ、ザムさんがすごいかな。
ザムさんがそうですね。
はいはいはい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあまあ聞きましょう。
はい、
聞かせてくださいよ。
そうですね、
はい、
じゃあとりあえず、まあ、私が演劇に興味を持ったきっかけというところから話させていただこうと思うんですけれども。
ガチじゃないですか。
ちょっと順を追ってっていう感じで、
はい、お願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。
いや、慣れてなさすぎる
よ。こういうの無理やねん。
117回目なんですよ、ズミさん。まだ我々3年ぐらいやってますわ、前の番組入れたら。
いつも喋っての関谷やからさ。
そうです
、ね、頼りっぱなしで。
そうですね、たまには僕の気持ちを味わえばいいんじゃないかなって今思ってます。
はい、じゃあ、そうですね、
はい、
小劇場とか劇団っていう言葉自体に触れたのは高校生の頃だったんですよ。
あ、でもそうか、うん、なかなか聞かへんかもね。確かに。
そうやね。一応なんかその高校の時に、
うん、
なんていうかな、その一学年全員で劇団四季を見に行くっていうのはあったんですけど、
ああ、そういう課外学習みたいな。
そう、
うんうんうん、
でまあ感想を書いてっていう。
はいはい、ありますね。
なんていうかな、このうーん、学生がやってるようなお芝居とか、
うんうん、
ちっちゃい劇場があるっていうこと自体はその時全然知らなかったし、
うんうんうん、
まあそんなに興味自体もなかったんですけど、
うんうん、
作家の恩田陸さんっていう、
はいはいはいはい、有名ない
るんですけれども、
はい、
その恩田陸さんの作品の中でチョコレートコスモスっていう本があるんですね。
はいはいはい、
でそれを読んだ時に、演劇のお話だったっていうことで、
あ、そのチョコレートコスモス自体が演劇を題材にしてる、
はい、そうなんです。
あ、なるほどなるほど。
プロの俳優さんが出てきたりとか、
うん、
ど素人の大学生の女の子が出てきたりとか、うん、でこう、うん、オーディションを受けて、うん、その役を誰がするみたいな話なんですけれども、でその中でその小劇場があって、
うん、
で当日券とかを買って見るとかいうのを知りまして、でいつか自分もそういうことをやってみたいなと、見る側としてっていうのが興味を持ったところではあります。
そうなんや、演劇を見てとかじゃなくて、
うん、
そのチョコレートコスモスを呼んで思ったんや。
そうですね、
すごいなそれって。
そうかな、そうもうその時もうめちゃくちゃオンダリクが好きで、
あ、ね、うんうん、でもズーミンさん一時すごかったですよね、オンダリク推しというか。でまあそもそもズーミンさんのお話の中で結構オンダリク作品出てきますよね。
出てきますね、
あの、ま、何だっけ、真夜中の
夜のピクニック、
あ、すみません、夜のピクニックですね、
はい、実際にやってみたんですけれども
とかね、
はい、
だからそれもチョコレートコスモスの体験と近いような感じですよね。
あ、そうやね、
夜のピクニックをやってみるっていう。
そう、なんか恩田さんご自身が早稲田大学を卒業されていて、
はい、うんうん、
で早稲田大学ってその演劇サークルとかも盛んにある大学っていうことで、なんかその多分そことかからも影響があってこう題材に使われてたりするのかなと思うんです。だからなんか作品の中のことも気になるし、オンダリックさんっていう人自体にもめちゃくちゃ興味があるというか好きだから、その人に近寄りたくて演劇見たいっていう気持ちがあったって感じですね。
なるほどね、
はい。
ズミさんいつかなんか憧れみたいなことで話しておられたじゃないですか。
何の時？
僕あのズミさんのツイッターって全部読んでるんですけど、気持ち悪いんですけど、ね、全部
読んでいただいてありがとうございます。
確かあのポファミで、
はい、
絶対大丈夫だよラジオの萌えさんとスーパーインキャワンダーランドのカエルさんがコラボしてた時に、うんうんうん、憧れみたいなことを題材にしてたと思うんですよ、うん、確か。
あ、
でなんかそれについての感想ツイートかなんかで、
うん、
ズーミンさんがなんかね面白いこと言ってたような気がしていて、でなんかその時に結構僕今の話とすごい僕の中ではつながってるな、その誰かになりたいみたいな、
うんうん、
とか強い憧れみたいなことをなんかでズーミンさんつぶやいてたりなんかねどっかで言ってたと思いますわ。でなんか今それをすごい思い出したら、オンダリクさんに近づきたいみたいな、
うんうん、
その体験も含めてね、
うんうんうん、
この人のことをもっと知りたいから同じことをやってみたいと思うぐらい好きになることがズーミンさんのちょこちょこあるような気がしますね、うん、
めちゃくちゃありますね。
ね、なんかそれ、うん、なんかそういうことを言ってた気がする確か。でももしかしたらそれが結構オンダリクさんのイメージを俺は持ってたのかもしれない、ズーミンに対して。
あ、
特にその夜のピクニックの話は俺結構印象的やってね、ズミの。あ、これ夜のピクニックの話皆さん知らないからした方がいいかもしれないですね。今なんか2人ですげえ盛り上がってたけど、
あれしたことなかったっけな。
一応なんか 夜のピクニックっていう、まあ、まず物語があるんですよね。
あ、そうですね、高校生がメインになっていて、
はい、
その学校の行事で
1
年に1回歩行祭っていうのが開催されるんですよね、
は
い
は
い
は
い、
うん、歩くの歩行ですよね。
丸1日かけてずっとこう歩いて学校を出発してぐるっと回って学校に帰ってくるっていうのがあるんですけれども、それを実際にやってみたいと思って、大学卒業するちょっと前ぐらいやったかな、友人と3人で大阪の天王寺から出発して、なぜかうちの地元の公園を目的地にして歩くっていう。
結構ありますね。
そうなんですよ、
ちょっとあんま言わないですけど結構ありますね。
結構あるんですよね。
いや、むちゃくちゃ遠いですよ。
しかもなんでそこをゴールっていうところを選んで、いやでも夜ご飯食べてからやから10時11時ぐらいからスタートして、
その本当に真夜中ですよね、
ま、そうですね、夜歩いて、
うん、
でこう休憩挟みながら次の日の多分昼前とかそれぐらいかけて着いて、
はいはい、
でもうなんか喧嘩とかもしながら、
え、
ドロドロになって別れるっていうの
もしました。青春してるな、青春やな。
だいぶあの本には近い感じでできたんかなっていう気持ちではあります。
はいはいはい、はい、 いやなんか、うん、分かる分かる。だからなんかその、
うん、
単純に演劇を初めて見た時にそれが衝撃でめっちゃハマったみたいなエピソードではなく、なんだろうな、入り口が小説、
うん、
でその題材になってたものを、あの実際に見てみたい、うんうん、やってみたいと思ったっていうところが、
はい、
うん、ズーミンっぽいなっていうのは俺はめっちゃ思ってました
あ、よかった、はい、ありがとうございます。まあそんなこんなな高校生を過ごしてまして、
うんうん、
で大学に入った時に、学内で演劇をやってる学科といいますか、
はいはいはいはい、
そういう学科があって、
うん、
結構学内でもその演劇サークルとかがあったりしたんですよね、
うんうんうん、
でたまたま私の、入った学科の先輩が学内の劇団に所属していて、
うん、はいはいはい、
でその先輩に今度公演あるから見に来やんって誘われて行ったのが、
うんうん、
その生まれて初めて自分でチケット代を、
はいはいはいはい、
チケット買ってで劇場に足運んで見に行くっていうことでした、
うんうんうん、お
そうで劇場自体はそのいわゆる劇場っていうところではなくて、
うん、
あのもうないかもしれないんですけど、
うん、
南堀江のあたりにあったシアターカフェニャンっていうところで、う
ん、シアターカフェニャン、
はい、シアターカフェがカタカナでニャンはひらがな、
あ、ニャンっていうところですね
そうニャンっていうところで、
シアターカフェニャンって急にズームが言ったのと急にファンサービスしたのかと思いました
そんな気色悪いことはしないんですけども
気色悪い別に気色悪くはないですよね。だからその語尾キャラ別にね、何々何々っていう人別に、はい、気色悪くはないと思いますけど、ちょっと言葉強いかなと思った
んですけど。よかよか、すいません。
シアターカフェニャン、ね、
っていうところで、カフェでもありつつ、
うん、
展示とかもできるようなスペースがあって、
うんうんうん、
でその時はそこにこう椅子を並べて演劇を見られるような舞台がセットされてるっていうところですね。うんうんうんうん、
すごいな。
でなんか見方もなんていうかな、その椅子の配置も、
うん、
ちょっと説明が難しいんですけど、
はいはいはい、
裏方が見えるような位置、
あ、ちょっと斜めみたいなこと、
真逆、うん、入り口から入って
はいはい、はい、
なんていうかな、こう奥側に例えばスクリーンがあるとしたら、
はいはい、
その前にこう椅子があるじゃないですか、普通は。
普通はそうですよね。
はい、じゃなくて入り口から入ったら座席が入り口側を向いてる、
ほう、
入り口側の方が舞台になる、
うん、
みたいな不思議な作りになってたっていうこともあってかなり印象深い。
それはじゃあ会場全体が舞台になるみたいなイメージ？
あ、そうです。
あ、そうでした。
なので、はい、そうなんです。
そうでした。よかったです。
そうなんです。
今僕はあの実はズーミンさんめっちゃジェスチャーしてくれてたんで、はい、僕今すぐその言葉が出てきたんですけど多分言った方がいいなと思ってそういうことですよね。
そう、
まあ、いろんなとこ使うっていうことですね、はい、多分今のジェスチャーを、僕ジェスチャーを読み取ったんですけど、どっちかというと言葉というより
1階部分もあるんですけど、うんうん、2階に通常その音響の機材とか照明のそういうのがあったりするんですけど、はいはいはい、そこら辺もこうバーって登ってったりして使う、
うん、
全体を使うような演劇で、その時見た劇団の名前っていうのが劇装空回りえっちゃん、
劇装空回りえっちゃん、
はい、演劇の劇に想像力とかの想像の層を思う、うんうん、
で劇装ね、
はい、でひらがなで空回りえっちゃ
ん
っていう劇団の公演タイトルがいろいろボーイっていうものでして、もうすごく良かったんです感動したし。
でも確かになんか俺が、あ、もうこれ俺演劇初心者なんですよ。もうほとんど見たことない、はい、
うんうん、1
回だけです。ほとんどっていうか1回しか見たことないんですけど、そういういわゆる演劇というものを、
うんうん、
の人からすると今言ったみたいにこう小さな 劇場でいいんかな、
かな、
シアターカフェニャンみたいな、まあ今想像するにそんな何百席あるようなところじゃなくて、
うん、
数十席みたいなところを全体使ってやるっていうのが演劇だって言われたら、
うん、
えってなるかも、びっくりするかも。
ああ、そうね、
そうそう、演劇って今ズミが言ってたようにその舞台上、
うん、
まあ、ある種こうユートピアみたいな、
はい、
そういう世界を作った中でやるようなイメージ、
うん
うん、その舞台の中で作り上げられた世界の中で いろんな人が演じるっていうイメージやから、うん、その自分の隣とかその身の回りにある場所が舞台になってくっていうのはちょっとワクワクしちゃうかもな、う
ん、そうね、なんかもう初めて尽くしで、
うんうん、
あ、演劇ってこんなんなんや。でそこでやっぱりまたあのチョコレートコスモスが出てきて、 あの時その作品の中で見てた演劇もこういう感じだったんかなって思いながら
見
てた
りは
しましたね。
はいはいはいはい、そこでラップしたんよね、はい、
そうそうそう、
小説と自分の経験が、
うん、
うーん、
そうなんですよ、ね、でその後は大学時代にラーメンズっていう
ラーメンズ
コント集団、
はい、
うん、はい、に出会いまして、
我々大好きですね、
はい、まあ、その当時は特にラーメンズとして公演はされてなかったので、
そうね、
もうそうすでに出てる DVD とかの映像をずっと見てたんですけど、
はいはいはい、
ラーメンズの中の小林健太郎さんという一人、
はいはいはいはい、
脚本とかもされてる方が主催する KKP っていう演劇集団がありまして、
うんうんうんうん、
でそれにもその後見に行くようになるんですよ。
あ、ラーメンズから入ったんや、そこは。
そう、
うんうんうん、
ラーメンズ自体もちょっとこう演劇要素があるので、
そう、ね、
特にあの私が好きなのはテキストっていう公演なんですけど、
はいはいはいはい、はい、
本当に美しいんですよね。
銀河鉄道の夜とかね。
あ、はい、そうですね、
わ、はい、かりますよ
もうね、みんな見てください。
そう、あの、え、今もかな、 YouTube で公開されてますよね。
あ、はい、公開されてます、無料で、
うん、
公式で出てるんで、ぜひ
ぜひぜひですね。あれは
小林賢太郎さんの作られる作品もすごくいいなと思い、
うん、
舞台も見に行ったんですけど、
うんうんうん、
その中で一番心に残ったのがウルーっていう作品で、
ウルー年のウルー、
そうです、ウルー年のウル
ー、今年ありますよね、ウルー年。
そうですね、
だから出してくれたのかなって今思いました。
ちょっとあのこの話を自分でポチポチ書いてた時には気づいてなかったんですけど
やっぱね、人と話すってそういうところがね、
一人で考えるじゃない、面白い
いや、ずっと思ってないよずっと思ってない人の言い方でしたけど、
はい、
ウルーが一番好きなんですね。
あ、実際にウルー年にだけ上演されてきた作品なんですよ。
へー、そうなんや。
まあ、ざっくりあらすじを言うと、
うんうん、
主人公は世界にたった一人の余ってしまったウルー人のヨイチ、
うん、
森で一人で暮らすヨイチはある日8歳の少年マジルと出会う。友達になりたいとせがむマジルの願いをヨイチは受け入れることができない、
うん、
ヨイチが友達を作らない本当の理由とはっていう感じの物語でして、
うんうんうん、気になる。
舞台の上にいるのが、
うん、
小林賢太郎さんと、うん、そのチェロを生で演奏する方、徳沢正元さんっていう方の2人だけがその舞台上にいて、
はい
はい、で、演技自体は小林賢太郎さんがやってて、
うん、
BGM などをこう徳沢さんがチェロで弾かれてるっていう、
うん、
本当にこうシンプルな劇なんですけど、
うんうん、2人しかいないの？
いないです。
え、すごい
演劇って聞くとやっぱり大人数が出てきてわーっていろいろやってるっていうようなイメージが強かったから、
あるある、うん、
たった一人で舞台に立つっていうのも存在するんだっていう驚きと、一、
うん、
人だけでも、もうその周りの世界が全部こう見えてくるっていうのもその時知った、
うんうん、
で小林賢太郎さん自体もやっぱりすごい、なんていうかな、なんて言ったらいいかわからんけど、うん、いや、なんかほんまに、うん、わからん。
ジェスチャーしてくれていいよ。
いや、
俺が翻訳するわ。いや、まあ僕の小林賢太郎、小馬犬の印象さっき言うけど、
はい、
スタイルいいよなって思う。
ああ、いいですね。背もスラッと高くて。
だから舞台に立った時に、やっぱ映える人やなってすごい、まあ、舞台って言っても俺生で見たことないけど、画面上でも分かるぐらい、
うんうん、存在感、
雰囲気が、うん、ある人やなっていうのはすごい思うから、
うん、
あ、まあ、これも全部イメージですけど、その人がこのウルーっていうのを一人、まあ、その BGM と共にこう演じるっていうことが、まあ、どれだけ美しいのかっていうのはちょっとイメージつくね。
ありがとうございます
いや、わからないけど、俺質問していい？じゃあちょっと、
はい、
これ一人でやってるけど、ヨイチ と、マジル二人を演じてるってこと？
うん、いや、ヨイチしか演じてない。
ああ、マジルの方は語りとかなんかで。
そう。
お
いる体でこう喋ってることを与一が復唱するとかいう感じで。
はいはいはい、あそういうこと、それで表現してるんや。
そう。あとはその実際には喋らないんですけど、マジルのその行動とかをチェロで表現してるっていうシーンもあります。
え、
うん？チェロの音で。
あ、音
で。タッタッタって、そう。
あ、チェロをこう走らせてるとかじゃなくて。
あ、ガタガタガタではなく、チェロの演奏で、はいはい、その走ってる姿とか。
まあまあいろいろ音出ますからね、弦楽器は。
はい。を表現されてるっていうのがちょこちょこありました。
へえ、すごいな。あ、なんか俺ちょっと今日のズーミンの話どんな感じになるかなと思って、メモだけ見せてもらってるってながらなんですけど、
はい、
あ、なんか分かった分かった、俺この話ここまで聞いてる人から今からめちゃめちゃ面白いかなと思うんやけど、
なんで
いや、なんかそのズーミンの話、
はい、
まあ、俺常々思ってるんだけど、ズーミンの話ってめちゃめちゃ面白くなる要素がたくさんあるんですよ。
へー、そうなん。
いやだって今めっちゃ面白くなったもん。
おー、何
俺はなんかそのズーミンの足りない要素を俺がうまく翻訳することがこの回めちゃめちゃ演劇としての素晴らしさが伝わるような気がしてきた。いやなんか特に今回はズーミンはめっちゃ知識あって、俺全く脳知識やから余計なんやけど、俺何でも楽しめちゃうから、
うんうん、その
確かにズーミンが言ったように、俺は演劇って聞いた時に大人数が大きな舞台にいるとかを、
うんうんうん、
まあ、やっぱりイメージしちゃっているし、
うん、
僕が一回だけ見に行ったのはどっちかっていうとミュージカルなんよ、
まあ、
演劇の中に入るんかな、ちょっと僕その辺も怪しいぐらい知識ないんですけど、カテゴリーとしてはミュージカルと演劇って違うかな、うん、演劇の中にミュージカルとかいろいろあるような気がしてるけど、まあ、違うかったらすいません、
すいません
なんですけど、まあ、どっちかというともうそれしかイメージがないから、
うんうん、
そういう人からしたら今ズーミンが言ってるなんかすごいミニマムな、
うん、
演者が一人と、まあ、BGM 兼こういろんなものを表現する人っていうものである方が想像力がよりかきたてられて、
うん
うん、すごくこううるうっていう作品の世界観にグッと入り込めるんかもしれないね。
そうですね。
そういう要は演出ってことやね。
うん、そう。
でそれはまあ小林賢太郎さんがこう表現したい世界観を突き詰めた結果そうなってるって話なのかもしれんし、
うんうん、
僕が見てるミュージカルっていう形式もそういうエンターテインメントとして楽しめるみたいな、
うん、
演劇ってすごい幅があるもんだっていうことがこの今のウルフの話で僕はすっごい理解が深まってめちゃめちゃ面白いなと思い始めました。
はあ、よかったです。
いいですね。あ、でもすごいね。
ありがとうございます。
いやなんかあと、うん、俺ちょっとそのコントラバス触ってたっていうのがあるから、
あ、
そうチェロがいかにいろんな音出せるかっていうのもなんとなくイメージあるのよ。
そうかそうか。
とかなんか昔こうコントラバスっていうよりはウッドベースのジャズの演奏者の方のものを見たことがあるんですけど、
うん、
ジャズって言っても何だろうな、それはトリオでこうやってるような感じで、
うんうん、
ブルースハープ、パーカッション、ウッドベースかな、
うん、
っていう、こうトリオでやってたんですけど、そのパーカッションの人がさいろんなとこ叩くんやけど途中でウッドベース叩いたりするんだよ。
へー。
パーカッ
ション。
でもいろんな音鳴るから、
おうおう、
弦もボンボンボンってこう指で弾くのもあるし弦で弾くのもあるし、
う
そういうパーカッションみたいにそのコンコンコンっていろんなこと叩いたりとか、
うん、
いろんなことできるやんか、まあ、弦で弓で弦弾くみたいなのもあるんやけど、でもなんかそれがマジル君のいろいろを表現するっていうのも俺の中ではむちゃくちゃイメージ湧いて、うるう見たくなってる今もうすでに我々は。いや関谷さんって想像力豊かやから、
さすが。
ズミタゾさんの、ズミタゾさんの一挙、一投手、一投
を
招集。もうわからない。なんか、言葉とジェスチャーで全部伝わってきてる、俺は。
すごい。
すみません。多分、皆さんはズミタゾさんのジェスチャー見てないから、もしかしたら。
ちょっと伝わりづらい、まあ、
僕の言葉で、ね、適当に保管してもらっていいんですけど。いや、めっちゃ、うん、わかるわかる。なんかすごい、ズミがハマる理由もわかる。
よかった。
そういう、のめり込める世界観を作ってくれてる。
うん、
小林健太郎さんみたいな、うんうんうん、まあ、分かるね。
そうですね。
すみません、なんか盛り上がっちゃって。
はい、そうですね。ウルーも結構こう衝撃的な作品だったんですけど、
うんうんうんうん、
その後に見たのがもう一個割とこう今でも定期的に思い出すんですが、
うん、
劇団大人計画。
あ、名前聞いたことあります。
星野源さんとかもここにまだ所属していらっしゃると思うんですけど。うんうんうん、
はいはい。
タイトルが綺麗神様と待ち合わせした女っていう作品ですね、
うんうんうんうん、
何回か再演再再演とかってされてる作品で、
うんうん、
血が見たのは再再演やったかな、あの多部未華子さんが主役を演じられてた時ですね、
うん、これちょっとまたあの無知質問していいですか、
は
い、
あ大丈夫です。
劇団っていうものがあって、劇団が持ってる劇っていうのがあるっていうことですか、これ。で、劇団大人計画が綺麗、神様と待ち合わせした女っていう劇を持ってるっていう認識でいいかな、
はい、
それを何回もやってるっていうイメージ。
そうですね、
要は劇団大人計画以外の人は綺麗をやらないっていう。
いや、主に大人計画にいるメンバーが出演していて、
うんうん、
で、主役僕の方とかは、客演っていう感じで、
ああそういうことですね。
そうですね、はいはいはい、で一番最初だと奥名めぐみさんっていう俳優さん、
はいはい、わかりますよ、
がされていて、でその後ちょっと別の方がいらっしゃったかもしれないんですけれども、その次が確か多部未華子さん、
はいはいはいはい、
一昨年ぐらいにまた再演、うん、みたいな感じで、うんうんうん、神木隆之介さんとかも出演されてたですよね。
へ、
何人かゲストで、
うんうんうん、
こうキャストが入れ替わってっていう感じ。
なるほどね、そういうパターンもあるんやね。 そんなも分からへんわ、うん、初めて知った、そういうのがあるって。
割と多いですね、劇団内のメンバーだけでやってるっていうところもあるんですけど、
うん、
別の劇団の人が出たりっていうのはあります、う
ん、
はい、
で多部未華子さん版の見たと、
見まして、まあ、あらすじをちょっとこちらも読むんですけれども、
はいはい、お願いします。
3つの国に分かれていて、
うん、
で100年間民族紛争が続くもう一つの日本、
ほう、三国志みたいな話、
そんな感じ、うん、民族解放軍を名乗るグループに誘拐され監禁されていた少女が10年ぶりに地上へ逃げ出す、
うん、
過去を忘れた少女は自ら汚れと名乗り、大豆でできている大豆兵の死体回収業をすることに。
大豆、
その頂点に立つ大大食品の社長令嬢霞と奇妙な友情で結ばれていく汚れ、さまざまな人と出会う中、汚れは忘れたはずの忌まわしい過去と対決していくことになるっていう話でして、お
ー、なんかちょっとさっきとはまた違う感じのファンタジーというか。
そうですね、
うんうんうん、
ちょっとこう生々しさみたいなのがあって、うん、ウルーの方がもっとこう清らかな感じというか、
はいはい、
光になると綺麗、
うんうん、
の方は闇って感じの作品ですね。
綺麗っていうタイトルなのに、
そう、綺麗、うん、っていうタイトルの綺麗っていうのに対して主人公は自分を汚れって名乗って生きていくんですよね。その汚れ役を多部未華子さんが演じてるんですけど、
はい、
子供から大人になっていって、
うん、
大人になった時に子供時代を振り返るっていうのが、
うんうんうん、
本当になんか辛いことばっかりがあったんですけど、
はいはいはい、
その中でどうやって自分が生きていくかみたいなことを考えていく作品で、すごくそのウルーの時と違って汚れに対して感情移入がものすごくこう入り込んでしまって、なんか自分も汚れなんじゃないかみたいな気持ちになったり。
出ましたね、伏線回収やめてもらっていいですか、さん。僕そういうつもりで話したんじゃなかったんですけど、あの話、マジでそのつもりなくて話したらまた出てきちゃったんですけど、やっぱズミそういう人なんやろね、
はい、そうですね。
あ、さっきのウルーはどっちかっていうとその演出的なものとか、そういう舞台っていうものがこんな表現もあるんだっていう感じだったけれども、綺麗の方はどっちかっていうとその物語そのものにズミが引き込まれたっていうお話ってことね。
そうですね、
うん、
人間模様というか、なんか感情面とかが、
はいはい、
いろんな人の人生をその2時間とかで、
うん、
めちゃくちゃこうバーって浴びせられて、
はいはいはいはい、
なんやろ、酔うみたいな感じはそんなにありましたね。でもすごい好きな作品になったんで、
うんうんうん、
それこそ初演の舞台とかは、うん、大学の図書館に DVD が あったんで、それを見て実際に舞台で見たのと過去との違いとかを見比べてみたりとかもやったりしましたね。
ミュウツーと夏の逆襲とレボリューションと一緒のことをしてるじゃない
ですか。そうですね、そういえば同じことしてましたね。
僕にとってのミュウツーの逆襲がズミにとっての綺麗神様と待ち合わせた女だったのかもしれないですけどね。
そうですね。あ、そうや、
ええ、どうしました、すごい口を手で押さえて
そういえばその綺麗っていう作品を確か大学内で、
はい、
その演劇の学科の方が講演をしてたことがあったんですよ、
うん、おーおーおー、なるほどなるほど。
その学内にドレミの広場っていう、
はい、
そのなんていうかな、こう、うん、すり鉢状にした感じの、
はいはいはいはい、はい、
その下すり鉢の下部分、
ああの古代ギリシャの演劇舞台みたいな
それそれそれ、でそこに出てたメンバーがその劇奏カラマリエッチャのメンバーの人が何人か出てて、
はいはいはいはい、
だから余計に残ってたんかもって今思い出しました。
ああ大学でも見たんですね、うん、
そうですね大学でも、はい、
その DVD 以外にも生で見ていて、
はい、
で大人になってからも
そうですね、
記憶がつながりましたね。ズーミンの人生に結構欠かせない物語なのかもしれないですね。
そうね、いやうん、
汚れ、いや噛み締めるのやめてもらってそのズミさんポッドキャスト
あすいません
ポッドキャストやってて、ズミさん顔の演技やらないでください本当にその俺にめっちゃその噛み締めてるなが分かるんですけど
申し訳ないんです
顔で演技やめてください。
あそうそうそうなんです。なんでなん次また再演があったら行きたいって思ってます、
はい、あでもあるでしょうね。でもだって何回も何回もやってるってことだもんね、この大人計画の中でもやってるしって。
はい、
うん俺も興味出てきた。それ酔うぐらいってすごいな、
本当になんかしんどくなる。内容的には結構重ためなんで、
はいはい、
初めて見る人にはあんまおすすめはできないんですけど、
うんうんうん、
でもまあいろいろと学ぶというか、なんか人生やなみたいな考えさせられる作品だとは思います。はいっていう感じですね、
うんうんうん、
あまああといろいろね話したいこのこれまで見た作品のことあるんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと長くなるんでやめます。
あじゃあ概要欄に概要欄にキーワードだけ貼っておきましょうか。ズミさんの好きな劇団
まあ最後に、
はい、
今後気になる舞台のお話をさせていただければと思うんですけど、
ね、過去現在未来と来て、
はい、
最後未来の話、
はい、これも、うん、昔からある作品というか、もともとはテネシー・ウィリアムズ、
テネシー・ウィリアムズ
の劇曲でして、
え
で初演が1947年にブロードウェイで公演があった、
うんうんうん、
欲望という名の電車。
すごいね、え何年前、80、70年前ぐらい、
40、そうね、それぐらい前。もう日本でも何回も再演を繰り返されている有名な戯曲なんですけれども、
欲望という名の電車、
うちが前見た時は主演を大竹しのぶさんがされていて、
えごめんなさい、ちょっと無知質問というか、ズーミンにちょっと興味あって聞くんですけど、はい、ズーミンさんって年間どれぐらい見に行ってるんですか。なんかさっきからもなんか当たり前のように、まあ、これは見に行ったことがあってみたいな感じでずっと喋ってるんですけど、
あいや
月に1回ぐらいは行ってる感じ。
東京に来た当初、
はい、
数年間はもうかなり見に行ってたと思うんですよ。月1、2とか。
すごいな。
でももうだいぶちょっとコロナになってから見に行く回数がぐんと減ってしまったので、今はもう 2、3ヶ月に1回あるかとか、だいぶ減っちゃった。
結構行ってるような気がするけどね。それでも
そうですかね。
いや僕だって俺32年分の1やから。
あそうか、
そうそう、関谷と比べると2、3ヶ月に1回行ってたらもう、うんって思いますけどね、はい、まあどう、うん、でも趣味というかほんまに好きなやなっていう感じします、ね、すみません話を腰折っちゃって。欲望という名の電車、大竹しのぶさんが主演だったやつを見に行ったことがあるっていうところまで聞きました。
はい、で 実はこれも先ほどから言ってるチョコレートコスモスに出てくる作品なんですよ。
え、あ、オンダリクさんのチョコレートコスモスの中にこの話も出てくる。
これ の, 主役の名前がブランチっていうんですけど、
はいはいはいはい、
そのブランチの役がオーディションで使われるっていうシーンがありまして。
なるほどなるほど、はいはいはいはい、はい、
うん、でそれを読んでから欲望という名の電車の元々のその戯曲を本でも読んだんですけど。
え、
で
ズミさんってそういう人でしたっけ。
あ、元々
それ解釈違いですね。なんかそれ解釈違いかもしれない、俺の中で。あ、そうなんです。じゃあ僕の解釈改めないといけない。ごめんなさい。
オンダリクさんに限ってはもう全部調べるっていうのをやってたんで。
そうなんや。そこまでやったよ。そこまでって思ってなかった。
でも、
そうなんや。
他は全然、はい。
ハルキストみたいなことしてますね。
オンダリクリスト。
リクリスト。リコリスリコイルみたいな語呂で言ってますけど。
そうですね、リコリコとしてやらせていただければ嬉しいんですけれども、
なるほどね、リクリコね、
リクリコね。そうなんですよね。なんでその実際の舞台版を見たいって思ってたら、うん、たまたま大竹しのぶさんが主演でされる時にチケットが取れたんで見に行きまして、
うんうんうん、
これがまた今年沢尻エリカさんがブランチっていう主役を演じられる、
うんうん、
これ2月10日から18日までが新国立劇場の中劇場で、
お
ー、わー、これ行けなさそうかも。ちょっと行きたいんですけど。
僕に言われても
すいません、
僕に言われても何の影響力もない。
うーん、これはその最初に書かれた時代とかがかなり古いんで、
1940年代でしたっけ。
はい、
うんうんうん、
なのでちょっとその時代に合わせたこの喋り方だとか、うん、まあ、服装も海外の作品なんでちょっと日本とはまた違った感じにはなるんですけど、
はいはいはい、
主役が変わるだけでこんなに作品の色って変わるんだなっていう、
うんうん、
作品の一つだと思っていて、
お、
まあ、さっきの、綺麗の時もそうなんですけど、
うん、
欲望という名の電車の場合だとこうブランチの役ってそのうーん結構溺れていくシーンがあるんですよね。なんか
溺れていく水にってこと、
あ、ではなく、人がこの転落していく物語っていうのもあって、
はいはいはい
は
い、まあ、欲望という名の電車ですよね。だ、欲望に、ね、いろんな欲望に溺れていくのがブランチってことか、
はい、そうなんです。
うーん、うわ、なるほどな。ごめん、なんか俺の中で今パーンと全部つながった。
すごい。
あ、だからそういうのを大竹しのぶさんが演じてたり沢尻エリカさんが演じてたりみたいな。
そう、 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 そう、まあ、さっきから何回も出てるんですけどすいません、チョコレートコスモスの中で2人の女優が演じるんですよね、そのブランチを。
はいはいはいはい、
で事細かにどういう風に演じたかっていうのが書かれていて、
うん、
そのイメージが自分の中であってで、うん、大竹忍さんの演技を見たから、うん、あ、こういう表現方法もあるんやみたいな、一人一人全然違うやんっていう面白さがあるので、なんで沢尻さんのバージョンも見れたら見たいなっていう風に思ってる作品です。
はい、なるほどね。今日、まあ、これ多分メモこれで一応終わりになってるんですけど、
あ、はい、
なんかすごい思ったんですけど、あのチョコレートコスモスだけの回撮りません？これ喋ったら多分ズーミンの全部わかるんちゃうかなって思ったんですけど、僕今日チョコレートコスモスの話だけする回って言ったらええんちゃうかなって、なんかみんな、ズーミンの自己紹介にもなるかなって思いました。
なるほど。そうですね、
終始どの話にもチョコレートコスモス出てくるから
出てきちゃうな。
いや、俺ちゃんと最初いろいろ回収してよかったわ。その、
うわ、ありがとう。
チョコレートコスモス、オンダリクの話いっぱいしてよかったですよ。
はい、ありがとうございます。
あ、だからウルーだけじゃないですか、ギリチョコレートコスモスと絡んでなかったの。
そうですね。
ラーメンズは何で知ったんですか。
もともとはフラッシュ動画ですね。
ああ、なるほど、時代ですね、それは。
千葉市が佐賀で、大学の部活のメンバーがラーメンズ好きな人が多かったんで、
はいはいはい、
みんなで一緒に動画を見たりとかをしてました。
うーん、なるほどね。
そんな感じですね。
そうか、僕はバナナマンから入ってるんですよね、実は。
あー、
あの辺のね、あの
やってました
ね。
はいはいはい。
そうそうそう。その辺は分かるんですけどね。でそっから演劇に僕は行かなかったんですよね。
ああ。
ずっとコントっていうタイプの人だったんで。
はいはいはいは
い、
うんうんうん。
まあまあまあ、その話は置いといて。いやでも良かったっすね。どうだったんでしょうね、皆さんは。なんかいつもとだいぶ雰囲気違って。ゆっくり時間が流れたんじゃないかなって思います。すごい良かったような気がします。新しい鍋もつの味が見せれた気がしますね、皆さんにも。
これでなんかね、少しでも演劇を見たいと思っていただけることがあれば嬉しいです。
いやいやいや、思うんじゃないですか。てかまあ、どっちかというと恩田陸さんのチョコレートコスモスどんなだけすごいんだになってるかもしれないですけどね。
オンダリクさんの作品も読んでください。
とりあえず一押しはチョコレートコスモスなんですかね、ズミさんの。
チョコレートコスモスも好きやけど、ユージニアも好き。
何何？
ユージニア。
ユージニア
っていう作品が、はい、ありまして、
はいはいはい、
まあ、でもね、あと Q&A も好き。
オンダリク会をしようやもう。オンダリク好きな方、お便り待ってます。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあズミさん締めてください。今日は、
はい、ということで本日の鍋もつ会もこれで終わりにしたいと思います。
はい。
毎回ここ分からへん。はい、では皆様お手を拝借。
はい、
よー